待ってらっしゃる方もいるので、はいね、はい、もう一度ですね、今日はですね、心の乾いたものが救いと満たしをこの経験するということをこの一緒にですね聖書からですね学びたいと思います。つまりですね、私たちがですねこうプライドがあって自分の力でできると思っているときはですね、この神様の力にこう頼ろうとはですね考えないわけですよ ね。で、神様のたくさんのこの支えをこの満たしをこの受ける人はですね、やっぱりこの自分の力がこう弱いということが本当に心の奥底から分かってですね、そして神様のそのこの御臨在というか御言葉にこの体をですねこの寄せていく、するとですねその寄せた分だけ満たしが増えていくということをですね、私たちは今日ですね一緒に学びたいと思うわけです。ですからですね、本当にこの、恵みの時だというふうにこう思います、信じます、アメン。はい、ではですね聖書をお読みしていきます。聖書はですねここです、ヨハネの7章ですね、37から53節です。ヨハネの7章37から53節まででありますはい、それではですねお読みしてまいりますね、一応今日 の内容から見ていきます、本日のポイントです、3つです。まずですね、5章から7章の背景を一緒に見ていきます。今日は7章ですけど、そしてここのこのポイントはですね、多くの人からがイエス様から離れたということなんですね。っていうことですよね。あんな奇跡をし、そして力があってこう病気をこう癒してくださる、そういうたくさんのこの奇跡ですね、奇跡をたくさんしてこうイエス様と一緒にですねこうついていった、もう多分5000人以上のこう人たちがいるんですけど、でもこうある時が来るとさーっとですねイエス様からこう離れていくんですね。そのことを今日一緒に見たいと思うんですが、なんで離れるのかということです ね。そしてですね2番です。これが今日のポイントです。心がこう乾いた人が救いを得るっていうことですね。イエス様を信じて救いを得る。だからプライドがある、まあ、自分の力でこうできる、私のこのこう力とやり方で頑張るという人はですね、今日のこの聖書の箇所を見るとそういう人はこうイエス様から離れていくということがこの見ることができるわけです。イエス様と一緒にいる人はですね、本当に自分の弱さをこの分かってですね、そして心をですねこの乾いた心でいる人がイエス様を信じるということですね。そして、心の奥底3番ですね、心の奥底を自覚して聖霊を体験する。今日はですね心の奥まで聖霊の満たしをこの体験するできるということをですね、一緒にこの聖書からですね学びたいと思うんですね。だから私たちのこう心がですね求めることがこう大事なんですね。ちょっと求めたらちょっと満たされます皆さんどうですかね。このねこの前の1週間ね、こうイエス様をこうどこまで 求めましたか。ちょっと求めたらちょっと満たされます。でも本当に自分の力が弱いということが分かって、深く求めたら深く満たされるというのが、今日一緒にこの学んでいく聖書の言葉のこうポイントということになる、ポイントということになると思います。では聖書をこう読んでいきたいと思います。7章の37から読んでいきます。お読みします。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、別訳では腹から、心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまた栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。この言葉を聞いて群衆の中には、この方は確かにあの預言者だという人たちがいた。別の人たちは、この方はキリストだと言った。しかしこのように言う人たちもいた。キリストはガリラヤから出るだろうか。キリストはダビデの子孫から、ダビデのいた村ベツレヘムから出ると聖書は言っているではないか。こうしてイエスのことで群衆の間で分裂が生じた。彼の中にはイエスを捕らえたいと思う人たちもいたが、誰もイエスに手をかける者はいなかった。さて祭司たちとパリサイ人たちは、下役たちが自分たちのところに戻ってきたとき、カヤに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。下役たちは答えた。これまであの人のように話した人はいませんでした。そこでパリサイ人たちは答えた。お前たちまで惑わされているのか。議員やパリサイ人の中で誰がイエスを信じた者がいたか。それにしても律法を知らないこの群衆は呪われている。彼のうち一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモがカヤに言った。私たちの律法はまず本人から話を聞き、その人が何をしているのかを知った上でなければ裁くことをしないのではないか。彼らはニコデモに答えた。 あなたもガリアの出なのか、よく調べなさい。ガリアから預言者は起こらないことがわかるだろう。アメン。祈ります。神様、今日神様がへりくだり、またこの乾いたものがたくさんの祝福を受けることができるという神様の言葉を、この聞くことができることを、ことをありがとうございます。神様、私たちは弱いです。そしてあなたを求めて求めています。そしてあなたの御臨在の中に力を得たいと願っています。神様、今日この御臨在の教会の中にあって、あなたの恵みと祝福を私の心と霊に注いでくださるようにお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。まず最初です。5章から7章、ざっくりいきます。イエス様から離れたということですね。でこのどうして離れたかですね、どうしてこのイエス様から離れてしまったのか、その一番のこのポイントはですね、やっぱプライドです。プライドです。プライドがあると、このイエス様はへりくだった方なので、へりくだっていろいろなことをこうするんですね。でもプライドがある人はこうイエス様がこういろいろこうすることがわからないんですよ。そして自分の頭、わかるね、ごめんね、わからないんですね。ね、わからない。で自分の頭でこう考えて裁くんですよ。おかしい、これは問題だって裁くんですよ。するとだんだん離れていくんです。これがこの 5章から7章で離れていった人たちのこの原因になるんです。でも実はそういうですねプライドは私たちの心の中にもあるんですよね。それは私たちはこう知ることが大事だと思います。私たちはいつもいつもへり下っていつも感謝していつも満たされているわけではない。満たされている時もあれば、でもですねこういうこう病気だったりとか問題がいっぱいあったりとかもうこう悩みの中にいたりとか、そうすると肉の力がこう強くなって自分の考えでこう進んでしまって、そしてプライドが強くなるという時はあると思うんです。でも今日ですね最初のポイントとしてプライドがイエス様を裁くということをですね、考えたいと思うんです。それはまずですね5章ですね、はい、ベテスダの池というこのこう池のこう奇跡がありました。その時に38年こう歩くことができなかったこの男の人がですねこう癒されたというですねこの奇跡がありました。でこの時にこの信じない人たちはこうなんて言ったかというとですね、ね、それはこれです、ね、この安息日ね、まあ、当時はあの土曜日ですけど、ね、安息日にこれね安息日、うん、安息日ね安息日あそうね安息日にこう仕事をしたらダメというですねこう旧約聖書のこの立法があるんですよ。でそれをこう考えてですね、そしてこの安息日にこう癒すとはそれは問題だというふうに言うわけですよ。特にこの立派な人たちね、パリサイ人、立法学者というこう立派なこういう人たちがですね、俺は間違ってると言うんだよ。あんなすごいですねこう奇跡があったのに自分の考えでイエス様のこのこう奇跡と仕事をですねダメダメダメダメって言うんですよ。そしてこうイエス様をこう殺そうと考えるわけですね。これがプライドです、ね、私たちはそのプライドをこのイエス様の十字架でこう一緒にこうつけられて死んでですねこう聖霊によって復活したというのが今の私たちのですね立場ということですから、それをこう考えることが大事です。私たちのプライドはですね十字架で貼り付けで死んだということ、これをですねこう知る分かるということはとても大事なことになります、はいね、そしてですね、はい、ね、でもイエス様はこう言うんですね、この、安息日に羊が穴に落ちたらこう羊がねこう安息日に穴に羊が落ちたら、ね、まあ助けるわけですよ。だってね、ね、うん、ね、うん、これ助ける？ね、うん、ね、うん、ね、ね、ね、だってね、羊がこう穴に落ちたら死んじゃいますからね。ね、だからもうすぐにこう助けるわけですよ。でもね、イエス様言うんです。だったら神の子供たちが苦しんでたらどうして助けよう？と考えないのかとイエス様はおっしゃるんですね。するとこう立派な、ね、人たちはになるわけですよ。なぜかプライドがあるから、プライドがあるから、この本当のことをこう言われるとえらーって怒るんですよ、うん、それがプライドです。でも残念ながら私たちにもありますよ ね、私たちはみんなこういうプライドとか怒りを持ってると思います。だからそれをいつも分かる時に十字架につける、もうプライドは死んでますというふうに告白する、 これが大事なことになると思います。なぜ、ね、もう私たちは十字架で死んでるってこう聖書は、ね、ガラテヤの2章でも言ってます ね。私たちはイエス様を信じて生きているということになります。よろしいですか。十字架で私たちのこのプライド、罪はもう死んでる。いいですか。ここ、ね、あプライド ね、罪はあ罪 ね、こう死んでるっていうこと、よろしいですか。ここすごく大事なところですから ね、うん、とっても大事なところです、ね、私たちがこう完璧になるのはイエス様とお会いした時です、ね、そこでもう完璧に、ね、なります。でもその前はですね、私たちはこう肉に苦しみ、プライドに苦しみながらこう生きるということが、これが私たちのこの姿、ね、聖霊に満たされていればいいですよ、ね、聖霊に満たされてないとそういうことが起きるということはですね、これは現実で、なぜか、ね、クリスチャンでも怒る人いますよ ね、怒る人いますよね。でその人はじゃあね、完璧かというとそうじゃないですよね。それはクリスチャンでイエス様であっても肉の力に支配されている人は怒るんですよ。そして裁くんですよ。でも聖霊の力でこの満たされていると、その聖霊の力を通して私たちは愛や喜びや平安がこの与えられるという、だから神様に求めていくということになるわけですけどね、はい、戻します。はい、6章です。5000人の人、もっとたくさんだと思いますが、5000人の人が、パンとこう、ね、パンと魚ね、パンかな、パンと魚を通してお腹がいっぱいになりましたね。そしてですね、たくさんの人がこのイエス様のもとにこう集まってきました。でも集まったそのクライマックスのところでこうイエス様は言うんですよ。私が命のパンね、私が命のパンですって言うんですよ。でここでね、止めてたらいいんですけど、イエス様はその後私の肉を食べてこう 血を飲まないと永遠の命がないって言うんですよ、うん、永遠の命 ね、ないって言うんですよ。それでプライドのある人たちはこうびっくりするわけですね。ってあの人の肉を食べる、そして血を飲む、なんだこれはっていうふうになるわけですよ。つまり自分の考えが一番になってしまって、イエス様はこう霊的なことを話しているのにわからないんですよ。なぜか、プライドがあるからこの霊的なことをバッサバッサバッサバッサバッサバッサ切るんですよ。それがプライドなんです。でこのプライドがあると結局彼らはですね、はい、ね、言いますね、弟子なんですよ、ね、弟子たちのうち多くの者が言った、これはひどい話だ、誰が聞いてられるか、もう危険危険危険ってなるわけですよ。そしてね、おはいはいね、そしてですね、もう多くの人たちが去っていく、去っていく、プライドです、プライド、ね、だから私たちは自分の中のこうプライドにこう気をつけることが大事、気をつけることが大事なんですね。それがちっちゃくてもすぐに十字架につけましょうすぐに十字架につけましょう。ちっちゃくても、 それをそのまましていくとだんだん大きくなるので、ね、だんだんね、もうちっちゃい時にもう十字架につけましょう。そしてイエス様にこう許してくださいって、ね、祈りましょう、ね、それが大事なことですね。はい、ね、そして7章です、ね、今日の場所はこのイエス様が、カリオの祭りに、行った、時ですね、まあ、プライベートでというふうに書かれていますが、ね、ごめんなさい、7章の前半にそれが書いてます。今日はあの聖書はそこは読んでませんが、ね、でもですね、はい、ね、うん、信じない人はですね、これです、ね、7章1節、ね、イエスを殺そうとしてた、もうここまで来てます、ね、うん、ね、殺そうと、ね、何だっけ、ね、あの今主は何しました、うん、まあいい、ある、うん、そうね、ね、イエス様をこう殺そう、あ、これか、ね、殺そうと考え、なぜ怒ってたからですよ。プライドで怒って、ね、自分たちの考えとは違うので、プライドで、ね、プライドで怒って、そして彼をもう殺してやるって考えてた。プライドは大きくなるとそこまで殺すっていうところまで行ってしまうということをですね、私たちは考えることが大事だと思います、はい、ね、そして、うん、ここです。あの兄弟たちも、ね、イエスを信じていなかったと書いてます ね、イエス様のこう肉の兄弟たちですよ。兄弟たち ね、兄弟たちも、ね、イエス様をこう信じていません。でも後には、ね、信じるようになったと、まあ、書かれてはおりますけど、ね、あのヤコブという人はですね、あのイエス様のこう弟ですよね、弟ね、うん、こっちか、ね、弟ですね、はい、ね、そしてですね、はい、はい、これですね、イエス様のこの時の言葉です、ね、私が一つの技を行った、これは五章のこのベテスダの池の奇跡の、男の人の話です、ね、安息日のこう安息日のこの癒しの話です ね、技を行う、あなたはみんな驚いています、モーセの律法を破らねえよと、人は安息日の活用を受けるように、私は安息日に全身を健やかにした、安息日にその男の人をこう癒したということで、あなたは私に腹を立てるんですか、まあ、イエス様はっきり言ってます ね、腹を立てるね、腹を立てるね、まあ、とかみんな腹立ててるんですよ、ね、イエス様こう言ってます。上辺で人を裁かないで正しい裁きを行いなさい、うん、正しい、ね、正しい裁き、ね、うん、あ、裁き、いや、このこれね、裁きね、正しい裁きをしよう、ね、つまりプライドの裁きはもう表面の頭だけの、ね、こう裁きなんです。本当のこの裁きは神様の御言葉を通した裁きです。ですからこのこう区別をですね、こうするということが大事になると思います、はい、これが最初のポイントです、はい、ね、最初のポイントはつまり、ね、あのプライドによって多くの人たちがイエス様から離れていったということです。つまりプライドはこう問題だということですね、はい、で次です、心が乾いた人がイエス様を信じるということです。はい、読みます。ヨハネ7章37、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているなら、乾いてるね、乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。皆さん、あの質問しますけど、あなたは乾いていますかっていうことです ね、この1週間ね、こういろんなことがあったと思います、ね、あのいいこともあれば悪いこともこともあったと思いますけど、でもその時にですね、このこうね、自分の力だけでしようと思ったら 多分乾かないと思います乾かないと思います自分の力、ね、もし自分の力だけでやったら多分落ち込むか人をこう裁くか、ね、になります、うん、だって自分の力ですから、うん、でもイエス様の力聖霊様の力をこう求める、ね、求めている人だったら多分問題があれば乾くと思う。なぜ？神様が満たしてくださってこの乾きがなくなる、元気になるんですから。ですから皆さん、自分の力で頑張りますか？それとも聖霊の力によりすがって力をもらいますか？どっちがいいですか？どっちがいいですか？自分の力だけがいいですか？聖霊の力がいいですか？どっちがいいですか？こっちですよね。ね、こっちですよ。ね、だから、こちらを求める人は、問題があればあるほど乾くんですよ。皆さん、乾いてますか？それは神様の力が欲しいって思う人のその心ということですから、ね、そしてこう満たされたら感謝ですよね。そして喜びが湧き上がってきます、はい、ね、サマリアの女性4章ですね。サマリアの女性はですね、この乾いてた人ですね。そして乾いていたのでイエス様と会った時に満たされたんですよね。これがあの女性のこの話です、ね、はい、こうイエス様が言いました。私が与える水を飲むものはいつまでも決して乾くことがないとこうイエス様はおっしゃったんですよね。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命の水が湧き上がりますね。永遠の命の水と書いてますけど、でもですね、永遠の命のこう水ですけど、でもその水を飲むと毎日のこう生活が力と喜びに満たされるということですね。アーメン、ね、永遠の命の力はですね、こう毎日の力になるんですよ、ね、それは本当に感謝なことですね。でもこの永遠の命はですね、これは最終的にはこう新天新地、この天国のこの恵みということになりますから、黙示録の22章ってこの聖書の一番最後ですに2個ありますね。御霊と花嫁は言う、来てください。これはね、イエス様が来てくださいね、イエス様来てください、来てくださいっていう、その私たちのこう祈りだと思いますけど、でもこれを聞き者も来てくださいと言いなさい、乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはただで受けなさい、ね、この乾くもの、命の水は、これは永遠の命のこの水ですから、ね、それはこうね、祭輪があって、景挙があって、そして千年王国があって、そしてその後に白い水の裁きがあって、そして悪魔はもその前にこう地に落とされて、この後新天新地という、まあ、私たちがこう天国と言ってもいいその場所ですけど、でもそういうこの永遠の命をこの欲しい人、すなわちこう乾いている人はこの取りなさい、ね、ただで受けなさい、アメン、ね、ただでもらえます。欲しいですよね。そしてね、私たちはもうそれをもらってますよね。アメン、ね、イエス様信じたら、ね、イエス様信じたらこの命の水、永遠の命は、ね、ただでもう私たちはいただいてます。でも今日ですね、うん、この永遠の命、こう新天新地に入って喜びの中で生きるという永遠の命はただ、ただ、うん、ただね、これいらない、お金いらないか、ね、 ただでもらってます。アメン、ね、でもアメン、でもこの女性ですよ、こう毎日の毎日のこう生きていく人生の中にもこの永遠の命の力がやっぱり必要ですね、うん、はい、今日そこを最後見ていきたいと思います、はい、最後です。心の底を自覚して聖霊の、を体験するんですね、イエス様をどのレベルで、心のどのレベルで信じ受け止めているか、ね、心のどれだけ深くこのイエス様をこう求めているか、求めているかということをですね、こう一緒に考えたい、考えたいと思います。アメン。そしてですね、はい、で有名な箇所を今日取り上げます。またよく挙げてますエリアです、ね、エリア、ね、うん、エリア、うん、エリア、うん、エリア、ね、これでいこう、OK ね、エリアです。エリアですね。エリアはあの第一列王記の、18章ですね。第一列王記の18章でバールとアシャの預言者との大勝利をしました。つまり大きな仕事をこの勝利で、うん、あ、ここか、勝利でこう終わったんです。そして多分もう疲れてきたと思います。霊は元気かもしれない、体は疲れていたと思います。その時にこの19章の最初で、イゼベルというですね、女性の王様がいたんですね。そのこう王様がですね、このエリアに向かってあいつを殺すって言うんですよ。でそのこと言葉をこうエリアが聞いた時にですね、ドーンと落ちるんですね。はい、ね、大きな問題の大きな仕事の後にこう心がドーンと落ちるっていうことはよくあることではありますが、でも今日ですね、この物語を通して何を学んでいこうかというと、それはですね、本当にこの弱くなった時に神様はその人に力を与えてください。その人が本当に弱くなった時に神様はその弱い人に力を与えてくださいということをですね、ことを一緒に学びたいと思います。彼はですね、もうあのこう言ってますね、はい、あ、これですね、自分の死を願って、もう苦しくって、苦しくって、もう死んでしまいたいというふうにこう思ったのがエリアだったんです。でも神様は食べて、こう食べて飲みなさいっていうふうにこう言うんですね。そしてですね、はい、ね、起きて食べて、ね、起きて食べなさいというふうにこう言いますね。そして、食べてこう飲むとですね、神様がこうくれるんですけど、ちょっと元気になるんですよね。元気、そうするとホレブというですね、山にこうエリアはこう向かっていくわけですね。そしてそこで、ま、神様はですね、 あなたはこう何をしているのかっていうふうにこう言うわけですよ。これ第一列王記の19章ですね。はい、ね、うん、ホレブに行く前にもですね、あなたは何をしているのかっていうふうにこう言われますが、2回目にですね、この山のところでですね、こう、神様がですね、こう、ですね、激しい風と、そしてこう嵐の中には神様がおらず、こう細いですね、ちっちゃな声で神様は語るんですね。うん、そしてですね、この神様の声を聞くんです。でもそれはですね、このエリアがこう弱くなっていた、だからですね、うん、弱くなっていた、だからですね、この神様のこの声をですね、本当にへりくだって聞いたということになると思うんです。こうプライドでですね、元気よって私できますよというんじゃなくて、もう弱くて弱くて弱いところだったので、このこう本当に細い神様の声をこう聞くことができた プライドだったら多分その細い声は分からないと思うんです。でも本当に弱さをこの分かって、そして祈っていくときにその細い声が分かる。私たちも同じだと思うんです、ね、こう弱いとき、この本当にこう心の奥から求めていくと、求めていくとき、その細いちっちゃな声を聞くことができる。皆さん、この細い声聞きたいって思いませんか？アメン。でもそれは弱い弱い中で祈るときに聞くことができる声が、だから弱くてもいいんですよ。むしろ弱い方がいいんです。弱いから神様の声をへりくだって聞くことができるということなんですね。そしてこの細い声を通して神様は言うんです。はい、ね、さあダマスコのアラノに帰っていき、そこでハザエルに王をし、アラムの王とせよ、ニムシの子エフに油を注いでイスラエルの王とせよ、そしてエリシャに油を注ぎあなたの代わる預言者後継者とせよ。つまり細い声を通してこのエリアがこのあとこの生きている時にする仕事を神様はエリアに語るんです。そしてエリアは元気になっていくんですね。自分の心の弱さを全部話した後に神様はその人の仕事を教えてくださる。アーメン。今日ですね、考えたいのは、神様はこう永遠の命、この天国のこの永遠の命を私たちに与えてくださるお方です、神様。でも生きている時に私たちがするように導かれている仕事についてもいくつかのことは教えてくださるということなんですよ。アメン。そしてそれをしていく時に、あ、していく、それがあると分かると私たちは元気になるんです。皆さんね、あなた明日大事なこう仕事があると思ったらこう準備しますよ ね。明日お客さんが来るとかね、ね、うん、準備しますよね。明日お客さんが来るとか、ね、明日ね、昔の友人が来るとか、ね、そしたら準備しますよ ね。そうするとこう力が出てくるじゃないですか、ね、で分かったら、そしたら力が出てくる。神様はこのエリアを見ると、この後のいろんな仕事を教えてくれる。つまり私は何をお話したいかというと、神様はこの聖霊のこの永遠のこう永遠の命の力、つまりこの生ける水をこう飲むことを通して、もっと言えば内側から湧き上がるこの聖霊のこう泉をこの経験するということを通して、私たちは日ごとのいろいろな仕事の中にも力と喜びと恵みを味わうことができる。そしてですね、最後に見ていきたいのは、はいはいはいはいはい、これですね。はい、ね、ね、これらはね、これらは神様の力を通して与えられるこのこう恵みであるわけですね。自分のこの頑張りや力ではないということをですね、こう私たちは学んだと思います。だから 私たちはこの愛や神様のこのこう力を求める、求めるんです、求めるんです、はい。第一コリント14:1、愛を追い求めなさいと書かれています。愛を追い求めなさいと書かれています。それは私たちにはこの神様の愛はないですから、ないので、愛を追い求めなさい。そしてですね、御霊の賜物、特に予言することでも御霊の賜物、つまりこの御霊によって与えられる神様のこの力、具体的にはこれですよね、はい、知恵、知識、信仰、癒し、予言、霊を見分ける異言、異言を解き明かす、とにかくこの神様のこう力がいろいろ準備されていますから、準備されていますから、それを求めなさい、求めなさいと神様はこのおっしゃるんですよ。アーメン、ね、はい、ね、あのまとめていきます、ね、もうこれで本日のまとめです、ね、はい、多くの人はですね、プライドによってイエス様から離れていったということを学びました、ねね、そしてですね、心が乾いた人がイエス様を信じることができる、ね、求めてへりくだった心ということをこう、お語りしました。そしてですね、心の奥底を自覚して聖を体験するということを、学びました、それは弱さを体験することを通してということであるわけですが、そして永遠の命が与えられ、そして地上でのいろんな仕事をしていくことができるということですが、でも、ね、この地上でのいろいろなこう仕事を通して私たちは愛が成長していくんです。愛が成長していくんです。神様に愛を求めることを通して愛が成長していくんです。それが永遠の命をこの受け取ることを通して私たちがこの学んでいくことです。そして愛だけでなく、これね、御霊の実、愛、喜び、平安、ね、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これだけでなく私たちのスキル、ね、私たちのこのいろいろな力、ね、まあ、賜物、ね、知恵あったらいいですよね、ね、たくさん知恵があると、ね、私たちは成長できます、ね、知識もあった方がいいですよ ね、 ね、また信仰、これも欲しいですよ ね、 ね、はい、ね、癒しの賜物、これもあったら、ね、人を助けることができます、ね、まあ、後半はちょっと、ね、します抜きますが、でも知恵とか知識とか信仰、ね、そういうものは御霊の賜物は熱心に求めなさいと神様は熱心求めなさい、熱心ね、熱心に求めなさいと神様はおっしゃっています。アメン、ね、私たちの人生には永遠の命が与えられています。その与えられている中で私たちは求めるんですよ。アメン。たくさんの愛を、平安、喜びを求めるんです。そして信仰とかこう知恵とか知恵とか知識とかね、知恵とか知識も知恵とか知識も求めるんです。そうすると皆さんのこのスキル、力がアップしていきます。私たちの人生には意味があります。それはあなたが永遠のこの命の前でたくさんのことを学んで成長するということです。それが神様が皆さんに願ってらっしゃる、ね、願ってらっしゃることだということをですね、今日一緒に学ぶことができたと思います。一緒に祈りましょう。祈ります、うん、神様感謝いたします、感謝いたします。あなたが私たちに イエス様を信じることを通して永遠の命を与えてくださる。その永遠の命は天国での命だけでなく、今の喜びや愛や支えという力も与えられているということをありがとうございます。アメン。そして私たちは愛を求めます。どうか私たちの愛を増やしてください。増やしてください。お願いします。お願いします。イエス様のお名前を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。じゃあしばらく一緒に祈りましょう。ね、あなたの言葉で、ね、今日神様から教えられたこのポイントをですね、今こう神様にこう言葉を通してですね、このお捧げしてこう祈りの中でいきたいと思います。しばらくお祈りしましょう。一人一人でお祈りしましょう。神様、感謝します。感謝します。ありがとうございます。そしてあなたは永遠の命の力で今の私たちに元気と喜びを与えてくださる神様であることをありがとうございます。神様、私たちはこの愛を求めます。喜びや平安を求めます。特に愛を求めます。愛の人になれるように導いてください。愛を求めます。愛を求めます。神様、私たちの心、体をあなたの愛でいっぱいに満たしてくださるようにお願いします。感謝します。イエス様を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。はい、じゃあですね、今日少しまた時間があるので分かち合いの時間を持っていきたいと思いますが、妙子先生にどっかに入ってもらいますが、はい、一応分かち合いの方法はあのグループに分かれますが、どうしましょうかね。2人3人、そうですね、なんか今日はですね、じゃあ大河君、今日は後ろのあのお母さん方と一緒にですね、ちょっと一緒にあの、してください、はい、で澤田さんはどうしようかな、前に来ていただいて、そして、じゃあ寺見さんとそして太鼓先生と澤田さんで行きましょう、はいはい、で
はい、
そしてあの塚間さんは私と前と三枝さんと一緒に、ちょっとどういうふうになるかちょっと何とも言えませんが、はい、またですね、代表者決めてください、そしてですね、メッセージの中で印象深かったことを分かち合ってください、そして基本的にはこの時間はですね、人に教える時間ではありませんので、そうですねというふうに受け取ってください、そして、一巡二巡というふうでこうしてですね、そして最後にお祈りして終わっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ、ごめんなさいね、今三枝さん無理やり今カメラ移動したんで目前がしたかもしれませんが、はい、じゃあ3枚目はい、三枝さん、じゃあちょっとお待ちくださいね。塚松さん、ろう者の方がね、今あの来られるので、こう一緒にこうどういうふうになるか分からないけど、あのここに一人こう三枝さんという方がいるんです。でここに座ってもらって、そして、来てもらって、はい、通訳しないで私やります。 私の手話は見えてるのか分からない。こうやってして、ね、カメラに映るよ、ね、はいね、はい、今日こうこうあの聖書の言葉を通してこう学んだこと、こうそのポイントをこう教えてくださいっていうこの時間なんです。でまず三枝さんから、ね、お願いします、ね、今日何、私通訳しますので通訳しますので、はい、三枝さんお願いします。はい、
神様の思いというのは、自分の思いが強くなると神様の御心に従いできなくなるので、やはり私たちが暮らすことに気をつけたいというの
を感じます。神様の声を聞くということが大事だと思いました。と感じはしました。はい、はい、ね、じゃあ私こうね、こう本当に手話のこう読み取りがこう難しいのでね、まあでもこう教えて、うん、少し、うんうんうん、うん、プライドね、プライドがあるっていうこと、うん、イエス様の考えは分からなくなるね、ああね、分からなくなるっていうことをこうアーメンと思いましたね。はい、ここね、考えてやって、うん、変えて、うん、ありがとう、あ、間違いね、うん、あ、間違ったことをこう言ってしまうってプライドがあるとね、うん、これダメですよね、うん、それダメだよね、うんうん、プライドを捨ててそして、うん、イエス神様の声をこう聞いて、はい、こう一緒についていくっていうことが大事だっていうことをね、ね、アーメンと思いました。そのアーメン、本当に私もアーメンと思いますね。はい、ね、はい、ね。あとじゃあこう三枝さん、こう二巡目になりますけど、こうあと他にこう今日こうあの何かこうこうね、勉強したっていう、教えられたってことがあったらこう教えてほしいと思うんですけど、こう他に。
エリアさんが大きなことを成し遂げた後に、ダビデさんの言葉でがっくりをしたというのは大きなこと、
バーンと
落ちた。それは常に見ているので、
私たちはいつでも
全然やっぱり助けて今のぐらい見ていただくことが大切なんだと、私の言葉に落ち込むことってありますし、もしかしたら私も誰かを何気なく言ったことで不発となってしまったこともあるのかなとか、まあ、そういうようなことを一応毎日を生きる中で気をつけていきたいと思います。
ありがとう、今通訳しました、分かりました、そうですねっておっしゃっておられました。じゃあ、うん、エリアが、うん、頑張ってね、うん、頑張っ、うん、でも周りが死んでね、うんうんうん、自分もこうね弱くなって、うん、もう死にたいってね思うように変えられてしまった神様がね、こうでも元気にねもう一度してくれた、あ、元気にねこうね仕事を、ね、与えてくれた、そうですね、あ、ね、ね、それはいい、素晴らしいなってね思いましたね、はい、私もあれですね、はい、うん、そう、うん、あ、分からなかったね、うん、うんうんうんうん、教えてもらって、ね、あ、分かったからよかったって、ね、よかったです、うん、あとねエリアは、うんうん、天に、うんうんうん、そうそう、天に行きました、 行きました。そうですね。その後に書かれてますね。そうね、エリアさんはそのまま天に上がっていった人ですねっていうふうにこう言われて、うんうんうんね、もう仕事が終わったらやっぱり天に上げられるんですねっていうことを聞いて、あ、それも感謝だなって思いましたっていう。ありがとうございます。感謝です。ね、はいね、あ、よかったです。でも一緒にこう分かち合うね、こうね、分かち合うことがね、こう通訳とこう手話とね、こう言葉でこうできたことはね、感謝だなってね思いましたね。はい、じゃあね、こう一緒にこうね、こう三枝さんって言います、彼女はね、こう三枝ね、三枝さんね、はい、ね、で彼女は塚松さんですね、よろしくお願いします、ね、彼女は言ってました、塚松さんもよろしくお願いしますって言っておられます。じゃあそれぞれのこうお家のことをこう一緒に祈りましょうね。三枝さんは塚松さんと私で、塚松さん、三枝さんと私のこう家のことをこう祝福を一緒にお祈りしていきましょう。では祈りましょうね。神様、あなたはこう三枝さんと、そして塚松さんをこう本当にいつもいつも助けて永遠の命を与えてくださってありがとうございます。神様、感謝いたします。あなたを褒めたたえます、褒めたたえます。感謝します、感謝します。イエス様、感謝します。イエス様の名によってお祈りをするいたします。アーメン、アーメン。はい、感謝いたします。録音がされてました。、ね、感謝です。